宮本百合子作女の学校。女学校しか出ていない日本の女性に学生生活の思い出というようなものがあるだろうか。女学校というところは中学校とさえも違って、いかにもただ少女時代という大雑把な思い出の中に繰り入れられてしまうような気がする。卒業してからの生活も、私たちの時代の娘たちはみんなそれぞれ親の選択による結婚ですっかり事情が違ってしまうから、友情さえも長く持ち越される場合が少ないように思える。まして同級生の中でいくらか違った生き方をした者はまるで別物になって、例えば私は自分の卒業した女学校の会友名簿からは除名になるという名誉を担っているらしい。らしいというのは、はっきりそういう通知さえよこさないから。こういう一字でもわかるように、大正初頭の女学校の気風は本当に保守的であったし、個性の特色を喜ばなかった。私の卒業した官立の女学校は、いわゆる品の良い出来の良い確率にはめ込まれていて、個性の強さを愛さなかったから、当時の女学生として力量はなくはなかったのに、社会的に能力を示す人は非常に少ない。後になってからはだいぶ変化したが、一クラスの中でも女の生徒同士の嫉妬や競争を刺激しないようにということが先で、専門学校への入学ということやその準備についてなど、教師は全く消極的であった。無事に女学校教育を終わらせて嫁いらせようとしている親の手に渡すのが一貫した目的であったから、万事が時代主義で髪の形まで干渉した。ほんの何年か経った後には、すべての女学生はおかっぱとさえなったが、一般がそうなればその女学校の先生たちも決して驚いたり叱ったりはしない。つまり自分として一定の見識があるわけでないから、その時の事情に盲従するばかりであった。私の場合は受け持ちの助教師がへつらいのある性格の人であったから、いろいろの点で反発した。女学生の自分を思い出して心から懐かしむのは、その女学校の校内の風景である。そしてそこの5年間に最も私の心に強い影響を持ったのも、つまりはその独特な風景の味ではなかったろうか。女学校はお茶の水の聖堂の隣に広大な敷地を持っていた。聖堂寄りに正門があって、だらだら坂の車回しを登ると、明治初代の建築である古風な赤レンガの建物があった。年を経た樫の木が車回しの右側から聖堂の境に茂っていて、その鬱蒼とした影に女講師の学生用の弓場があった。弓場のあるあたりはブランコなどがある広くない中庭を囲んで、女学校の校舎が建てられているところから遠くて、長い昼の休み時間にしか遊びに行けなかった。低い丘のようになった暗い樫の木陰を抜け、丘の一番高いところに立って眺めると、一面の消し畑で、色さまざまの大輪の花が太陽の下で燃え立ち咲き乱れていた。それは女学生になって初めての夏の眺めで、翌年からそこに新校舎の建築が始められた。女学校の方で使っていた古い校舎の作り方も、明治初年の洋風でなかなか風趣があった。退屈極まる裁縫室の外には、広い廊下と木造ながらどっしりしたその廊下の中列が並んで、そういう中列は 表側の上級生の教室の外にもあった。日がよく当たって砂利まで日向の匂いがするような冬の昼休み時間、5年生たちがその中列のある廊下の下に大勢固まって立って話したり動いたりしていた。今の女学校の上級生の晴れやかな幼さ、青春の門口のたっぷりした長さと思い合わせると本当に不思議な気持ちがする。長袖の紫矢絣に袴を履き、前髪を膨らませた長い下げ髪を垂らし、手入れの良い靴を履いた18区の娘たちは、一目見て育ちの良さがわかるとともに、なんと誰も彼も大人っぽく、遊戯なんか思いもかけず、もう人生の重大さを知っているという様子をしていたことだろう。彼女たちは本当は何にも知ってはいなかったのだ。それは今になってはっきりわかる。あの身綺麗な行儀のいい女学生たちの重々しさは、知識の重々しさでも希望の重要さでもなくて、つまりは伸びやかでない若さの重み、将来というものにちっとも見通しがなくて漠然と充満している若い女の期待の重苦しさであったのである。上級生になってから学校の図書館に出入りしてよいことになった。ちょうどその頃、千葉安ら先生という一人の女先生が西洋歴史からやがて教育と心理学とを受け持たれた。この先生こそ私にとって忘れられない先生である。千葉先生が教科書以外に図書室から借りて読めるいくつかの本を教えられた。ヘッケルの生命の神秘という本もあった。文学の本は自分のめちゃな選択でもおのずから整理されて読めたが、文学以外の読書の広がりを示していただいたのは他ならぬ千葉先生であった。心理学という学科が入ってきた5年生の時、野上八重子の二人の小さきバガボンドが読売新聞に掲載された。この作品で初めて野上八重子という作家も知ったのであった。メレジコフスキーのトルストイとドストイエフスキーなどを自分なりの理解で熱中して読み、長い昼休みの時間、そういう本を持って本校といわれた古い赤レンガの建物の閉まったきり長年開けられることのない大きい扉の外の石段にかけて読むとき、何に例えんという満足であった。少し引っ込んだ庭陰になっているそういう石段は、夏でもひんやりとして、足元にはシダなどが茂っていた。遠くには大勢の人気のある、しかもそこだけには廃園の趣があって、優美な詩種にあふれていた。私は自分の隅としてそこを愛し、いわばその隅で成長したのであった。日本女子大学の英文科予科に1学期ほどいたことがある。ここの学校でも心に刻まれているのは校内の雑木林である。阿弥の菊、丹野帝子という友達たちとそこで喋った雑木林が忘れられない。学校そのもの、女学生そのものについていい感じはなかった。成瀬氏の伝統で、天才だの、才能だの、美女は応逸しているくせに、クラスの幹事が、ここで女教師代用で、髪型のことや何かこせこせした型を押し付けた。その頃の目白は、大学という名ばかりで、学生らしい健全な集団性もなく、さりとて大学らしい個性尊重もされていなかった。学生というはっきりした資格でもなくて、その寄宿舎に暮らしたりした ニューヨークのコロンビア大学も校内の芝生が美しかった。第一次欧州大戦が終わったばかりで、人道的な英雄としてベルギーの皇帝皇后がコロンビア大学に招待された初夏の光景は壮麗に思い出される。勇敢な看護婦皇后エリザベスは小柄で華奢で、しかも強靭な身ごなしで、歩道に寄せられた自動車から降り立った。その背丈はすぐ脇に立っていた私よりほんの頭ぐらいしか高くなかった。どこでも私はその学校内図することが増えてで、大正の初めに苦しい少女時代を過ごしたのであった。1946年11月。